ございます。ボンジーア、元気ですか。この音楽は、これも、いつも集まってくれる音楽仲間がしゅうちゃんのために作ってくれた、もうすぐ夏至という曲です。とってもこれ素敵な曲で、っていうか全部素敵なんですけど、この映像も、映像と詩もついてるんだけどね、素晴らしくって、これは私の元太鼓仲間の、リカちゃんとカネキョっていうね、2人のカップルが作ってくれた映像と、詩です。とっても素敵で、私がアルモニアにいる時の写真とかも、あったりとかして、これ思い、すごい前なので 4,5 年来た年ぐらいかな。すごい、この時ちっちゃかった子は今もうめっちゃ大きくなってるんですけど、5年ぐらい前かもしれないですね。子供って5年であっという間に大きくなるんだよね。ね、なんて思い出しながら見てます。うん、5、6年、私ブラジル来て6年前とかかもしれない。もうなんかもうね、年が分かんなくなっちゃう。私2014に来たでしょ、2014の2015とかかもしれないから、6年前とかかもしれないね。懐かしい。はい、ですね、今私今回49歳を迎えましたが、やっぱりね、冬なのもあるし、ちょっとね、免疫が落ちてた、ちょっと落ちてたって言ってましたよね。まあ元気に働いてはいるんだけど、それですごく自分の中で感じることがあって、で歯茎の調子もちょっとあんま良くないのね。でこれって私のこのこれまでの生活とか、生活、食生活、まあメンタル、どれ一つも欠けてはいけなくて、まあメンタルがまあほとんどだと、ほとんどっていうか、まあ6割7割ぐらいって言いますけど、でも食べ物もすごく大事だし、まあ私睡眠とかは結構まあ取ってる方だけど、じゃあ質が高いかどうか、熟睡してるかどうかって言ったら、ちょっと最近歯をぐーっと噛んだりとかして、で夜中をハッて気づいて、あ、ダメだ、ちょっと噛まないようにしなきゃとか、いろいろやってるんですね。でなんかそういうのがいろいろ重なって、まあ大きな故障とかではないけど、今のうちにちょっと一つずつ原因を潰していこうと思いました。でまあこの間ね、1ヶ月ぐらい、ファスティング、これがねもうすごい良かったんだけど、良かったし、なんていうのかな、気持ちがいいかったんだけど、何がちょっとダメだったかっていうと、やっぱりね、土日月好きなものを食べるっていうの時に、やっぱりね、ためようとしちゃうんだよね。ため食いをしようとしちゃうんですよ。それに気づいて、でもちろんもう好きなもん食べていいやみたいな風になっちゃって、もちろん砂糖も取る、それまで白砂糖なんてほとんど取らなかったのに、すごく取るようになって、で小麦粉とか、だからケーキとか、甘いもの、それからラーメンなんて、そういうものをすごい食べたくなって、でそれを食べる時にものすごい幸せを感じるんですね。でそれで1ヶ月やって、まあ良かったけど、じゃあすごい体重が落ちたか、別にね、まあ、痩せるためにやってるわけでは、私の適正体重を知りたいっていう感じですね。うん、で決して今の52キロ近く行ったんですけど、52キロは多分適正体重じゃないなって思った、から まあ、始めたんですけど、なんか体温を上げたいとか、その自分のなんていうのかな、こう良い食生活を知りたいっていうのもあって、いろんなことが重なってやったんだけど、まあ一番は体重が増えたのが一番だったんだけど、で始めましたよね。それで、ファスティング好きなんだけど、これをずっとね一生やろうって思ってた。本当に私いつも大体そう、これ一生やりますって言ってましたよね。だけどやっぱりあのドカ食いはねしたくないなと思ったんだよね。すごくしたくなくって、だからちょっとやめました。でそれをやめて、味噌汁、味噌汁飲んだり、まあ玄米食べたりとか してたんですね。でまあそれも悪くなかったけど、でもやっぱり土日にあの我慢してる分、美味しいんだけどね、玄米もすっごく美味しいんだけど、ドカ食いしちゃう。ちょっと、ゆで卵を今ゆでてるので止めに行きましょう。それでまあでもね、いろいろ自分で試して、でね、知識って入れることはできるけど、知識をどんなに入れてもやっぱり体感とか経験がなかったら何の説得力も何もないって私は思ってるので、自分が体で感じたこととか経験したことをねシェアしたいなって思ってるんですね。そうだから、よく考えなよとか言われる、まあ、理由はそれなんですけど、自分で試してみないと分かんないっていう、それが失敗とかだとして、それがバカな、バカだなって、そんなのを考えたら分かるじゃんってことかもしれないんだけど、でもそれって、経験しないと分かんないんですよね。なので私はあえて自分でなんていうのかな、こう飛び込んでみて経験してみてやってみるっていうのをやってます。別にバカなのは知ってるんだけど、でもそれじゃないとやっぱり説得力にならないし自分の身にならない。そう、いくら誰々さんがこう言ってましたとか、この人がこういう文献がありましたとか、こういうことを誰かが講演で言ってましたとか、そういうのも聞いただけで、ああそうかと思っても、結局自分でそれを実行しないと何の説得力にもならないんですね。というわけで、いろいろ私ね調べてたの。先週ぐらいからまず、その歯茎は片山式ブラッシングっていうのをずっとやってます。これはね結構最近言いましたけど、その片山式ブラッシングを、こう歯と歯の間に歯ブラシをグッと入れて1ミリずつ動かすってやつね。それはね、継続してます。最初やった時結構歯茎が刺激されてふわーってなったんだけどね。でそれを始める、それはずっとやってます。でその後なんかね、私の直感というか感というか、なんか考えたことがあって、なんか歯ブラシだけじゃない気がする、この歯茎。まあもちろんね、植物だって人間だってこうそこに意識を向けてケアをしてあげるっていうので、もちろん綺麗になったりとか良くなったりっていうのは絶対にあるんですけど、戻ってきました。はい。だけれどもなんか歯ブラシだけじゃない気がする。このもちろん老化もあると思うし、もうね私49歳だから多分この年は忘れない。次その前は42歳、41、2歳の時にガンって体が変わったんですよね。 で、この49歳でまた体が変わり始めてる。うん。なんか、下がり始めてる。ですよね。うん。だから、何かを変えないといけない。今までのままだったら、多分、壊したりとかする。このままだったら。だから、もっと気をつけていきたいと思いました。で、もちろん、まあ、メンタルをね、鍛えるのは、私、クンダリニヨガで、めっちゃやってるし、まあ、いろんなね、お友達と話したり、スピリチュアルな人と話して、その、この世の仕組みとかさ、エネルギー、この目の見えない世界のことは、まあまあ、結構知ってる方だとは思います。好きだしね。で、あとは、まあ私が今欠けてるって言ったら、まあ食べ物は欠けてるよね。運動もしてるし、すごく、うん、食べ物、食生活なんですよやっぱり。で、このファスティングを始めた時は、その土日月にグワーって食べ始めた。その時にもうラーメンとかめっちゃ食べてて、それでそのなんとなくこう歯茎が弱ってきて、なんとなく全体的に、ね、まあ、年齢もあるし、免疫も下がって、でいろいろ YouTube 見たりインターネット探したりして、で一つ前も知ってたんだけど、これはないなって思ってたやつがありました。それが金森式ダイエットってやつなのね。で、まあ、蜂蜜のね、バニラさんのやつは、やり始めたら、本当に体がポカポカして、すごくいいんですよ。すごくいいの。で、その、バニラさんのは、パレオダイエット？パレオ式っていう、原始人がしてた食事。うん。原始人がしてた食事。っていうのを、再現してる人とかとよくコラボしてて、でもバニラさんはまあそれに近いやつをやっているような気がします。うん。でその後まあバニラさんのやつも良かったんだけど、その金森式っていうのを見た時に、その人の金森さんっていう人ね、この人のまず髪の毛がツルツルになった、肌がピカピカになった、あともちろんその90キロが58キロになった、2ヶ月で痩せて、それから何言ってたかな、あ、運動しなくてもなんか筋肉がこう出てる、腹筋が出てる。で、まあ精神的なことは書いてなかったけど落ち着いたとか、でも体温が上がったっていうのも書いてあったかな、書いてなかったかな。でそれがなんかバニラさんのやつとか今のなんかシリコンバレーとかにちょっとこう似てるっていうか、考え方が似てる。やっぱり精製されたもの、加工食品、これは、研究者たちが人間が中毒になるように作られたものだっていうのが、まあその辺の結構、共通の考えだったのね。ハンバーガー、ラーメン、まあ、白いもの、ふわふわしたもの、そういうものですよね。でそれが生まれてから生活習慣病、肥満、がん、膠原病とかそういういろんな病気が生まれてきた。でその病気が生まれることで今度は、医療が儲かる、病院が儲かる、薬屋さんが儲かるとかね、もうそういう一大ビジネスだから、食品会社、病院、製薬会社、もちろん農業の会社、全部その遺伝子組み換えとかね、なんか私の中で結構それがつながって、でそのやっぱり、 加工食品、精製されたもの、添加物っていうのが人間の脳を狂わせるために作ったものっていうのにすっごく納得がいって、でその金森式ダイエットっていうのは結構究極に極端なんだけれども、人間原始人は骨の髄を吸って食べてたのって。で犬がね骨をずっとガチガチかじってるじゃん、あれでものすごく幸せホルモンが出るんですって。で、まあ、かといって私は骨の髄は食べないけれども、ただ今週のりこさんとこにアチバイアにねあゆみさんと行った時に犬が幸せそうに骨をかじってんのは私は見てた。なんかずっとガジガジガジガジガジガジガジガジやって、でそれってね人間もそうなんだってなんかその骨の髄みたいなものをずっと吸ってると幸せになるっていうのを言ってて、金森さんがね。で私最初金森さんのやつは前から知ってたんだけど、なんかサプリも飲まなきゃいけないし、であと糖質ゼロ、糖質はゼロです。なので一切の炭水化物はダメ、じゃがいもとかもちろんさつまいももダメで、パレオ式はじゃがいもさつまいもは取るけど穀物は取らないっていうやつですね。もうね今ってね本当にね油断ならないんですよ。油断も隙もない、世界で、自分でいろんなことを勉強していかないと真の健康にたどり着かないようになってるような気がするんですよ。じゃあもし流されてたらあれもこれも食べてもう肥満になって、あーなんかずっと痩せたいみたいな感じに、その自分の適正の体重にならない、ようになってるんです。適正の体重って多分ちゃんと脂肪もある程度ガリガリになることじゃなくって、メンタルも健康、体的にも見た目も素敵だから、すごい太りすぎてもない、すごいお腹が出てるわけでもない、すごい二重顎じゃない、多分普通なんだと思います。デブじゃないっていう。でそれでねすごく私もすごく考えることがあって、自分のその免疫が落ちたこともあり、体重がすごく増えたこともあり、で週末のドカ食いとか、なんか中毒性がある、っていうのもあり、なんかいろいろ感じることがあって、金森式っていうのを一旦やってみようかなと思いました。まあファスティングも1ヶ月やったでしょ。でもう私いいしごめんね、一生やるとは言いません、すみません。だけど金森式っていうのを試してみようかなと思いました。で自分の体がどんな風に変化するのか、もうこれはやってみないと分からないから、なんかホジェリオさんにってそうなのって言われて、まあ究極野菜にも糖分が入ってるから食べないって言うんだけど、まあ野菜、糖分の少ない野菜、葉物であったり緑の野菜は取ってもいいっていう風に書いてあったので、まあそれは取ろうかなと思ってます。でその脂質が何かっていうと、まあ私今日はナタを買ってきた、ナタっていうクリームを買ってきたんだけど、糖質は入ってないんですね。脂肪の塊です。なので朝は紅茶にそのナタを入れて飲む、今飲んでます。めっちゃ美味しいんですよそれが。であと食べていいのが卵、バター、牛脂、肉、牛肉ね、もちろん肉全部、それから、チーズ、あと貝類、甲殻類、エビとかイカとか、魚類全部で、特に魚の中でおすすめなのが、サバとイワシだったかな。鮭も OK で、サバは昨日スーパーに行ったらなかったので、鮭を切り身をね買ってきました。でまあ私の好きなものが多いんだけど、まあただ一つはお昼ご飯は牛脂のスープ、牛脂を溶かして飲むスープって書いてた。まあ私牛脂はちょっと、ただね牛脂が結構いいみたいで、もう金森式にとってはね、牛脂、あと牛肉だからハンバーグ、 まあ、肉を固めたハンバーグとかそういうの食べるんだけど、まあ、私ちょっと肉はね、まあ、ただこの肉食に関してもちょっといろいろ私今回考えることがあって、ヴィーガンになろうかなって思ってたんですけど、なんかねヴィーガンってなんか差別を生む気がしたんですね。差別で私が、何が嫌なのかなって思った時に、あの環境破壊とか、やたらに捨てる廃棄、やたらに殺して、やたらに捨てる、余ったらできなかったら、捨てるっていう、それが嫌いなだけで、私そのユーバの人たちが、お肉が食べたいねって言ってみんなで殺してみんなで食べてるとか、あとまあのりこさんの知り合いでもう肉が大好きでって言って肉を育てて燻製にベーコンにして売ってるっていう人は、決して私は嫌悪感がないんですね。すごくいいと思う。だから私が嫌いなのはその肉を食べることじゃなくって、無駄な廃棄、環境を破壊するなんていうのか、その一大ビジネス、大きなビジネスが嫌いなんだって思ったの。だから、今回ね、まあ久しぶりにまたのりこさん家に行かないと肉は食べないけど、のりこさん家でそのお肉が大好きな人の作ったベーコンで、あ、ベーコン食べたか食べてないか、食べたかなとか、そのあゆみさんがねみんなのためにって作ってくれたスペアリブはいただきました。うん、食べました。まあそんなに大量には食べれなかったけど、でもいただいたんですね。だからなんかね、そのヴィーガンって言ってその肉を食べること自体を否定するになっちゃうと、なんか差別を生むような気がした。差別とか区別とか何人とか、なんかね私それをこう今の時代はしたくないなって。こうだ、この人だから、この何人だからこうとか、中国人だから中国だからってね、まあね、中国のやってることは私嫌いなんだけど、でもそれはじゃあ今いるアルモニアにいる中国人の、子供をね差別する、差別につながっちゃうんですよ、そういうこと言うと。だからね、そういうのが嫌だなって思って、でそれは食生活にもすごく関係して、なんかそのこれを食べます、これはやめますとか、なんかそういうことじゃないのかなって思って、ただその大きな何かビジネス、そのすごいお金を作ろうとしてる人たちっていうのには乗りたくないっていうのはすごく感じてます。遺伝子組み換え、医療を、薬、まあ一大農業、まあね、そのね、農耕自体が環境を破壊するっていうのも、なんかいろいろ知って、だそれもそうじゃん、コーンとかトウモロコシとかね、まあそのトウモロコシも、飼料用、肉を作るための飼料でしょ。そういうのも、まあ私はあんまりその流れに乗りたくないなっていうので、だからスーパーの安い肉とかは絶対に買いたくないなって思ったのね。うん、でだからまあなるべくその流れ、大きな流れ、その世界の流れっていうのには、頑固として乗りたくない頑固として乗りたくないけれども、個人の人が作ってるお肉であるとか、個人で殺して、みんなで育てて殺した肉であるは食べたいし、いただきたいし、あとは大事な人が私のために作ってくれた、お料理も食べたいって思うし、まだまあ自分のね日常生活で肉を買うことっていうのはないんだけれども、なんかその辺をもうちょっとこう複雑化っていうのかな、していきたい。でその食べるものに関しても、まあその大きな流れのものは基本もらわない、食べないにしましたい。だからまあケーキも今回ねみんなで食べようって言って食べたけど、まあそんなに大量にとみんなでこうちっちゃく割って食べたりとかしたし、まあそういうのもたまーに はいいけれども、まあでもあれに関しても白砂糖、精製した小麦粉に関しても、まあ、中毒にさせるためのものっていうのは自分の中で腑に落ちたから、まあいただかないっていうのは思いました。でその金盛り式っていうのをちょっとやってみようかなって思って、で私ツイッターもねやめてたんだけど、もう一回ダウンロードして、金森さんのやつをちょっといろいろフォローしてみようかなって思いました。でいろいろ勉強して私もここでシェアしたいなって思います。うん、でまあちょっとね、牛肉牛脂はちょっといただけないけど、MCT オイルとかで、その今の人間に、バランスが足りてない、まあ多分ねパレオ式っていうのが多分サプリを飲まなくてもいいのかなって思ったんですけど、金盛り式はサプリを飲むのね。でまあサプリもちょっと取ってみようかなって思いました。ブラジル結構サプリはあるので、日本みたいにすごい少ないサプリのその成分が少なくてほとんどゼラチンっていうわけではブラジルはなさそうだから、ちょっと一回試してみようかなと思いました。ナイアシン、ビタミン B、ビタミン E、ビタミン C、マグネシウム、この5個をちょっと買ってみてやってみようかなと思ってます。でこれがどう動くかちょっとしばらくやってみて、でまあ糖質はね、まあちょっとカットでしばらく取らないんだけど、これがどう動くか、どんな風に私の体が変わるかっていうのをここでシェアさせていただいて、でその後はちょっとパレオ式をやってみようかなと思ってるので、それはね蜂蜜とかその黒砂糖はいただく取るんだけど、なのでぜひ楽しみにしてみてください。で決して今の私のこのお腹のセルライトが、まあ、自然なのか適正なのかっていうのもわからない。あとまあ金盛り式はちょっとね歯周病があると痩せづらいっていうのは書いてあったけど、で私ちょっとあるんだよね、一箇所歯周病があるから、それがちょっと気になってるところですけど、でももしかしたら治ったりするかもしれないし、ちょっとやってみようかなと思ってます。というわけで楽しみにしててください。それではまたね、バイバイ。